第5回心の言葉大賞一般の部特選約束果たせなかった約束と守った約束心の中で小郡市熊谷清。今から65年前、中国の東北部に満州という国がありました。そこで生まれた私と兄は、昭和18年、妹を出産し入院している母と、満州国の管理をしている父と別れ、叔母に付き添われ、日本の祖父母のもとに帰されました。別れの時、母は、何でも食べて大きくなるのですよ、と。父は、必ず帰ってくるから、お利口に待っていなさいよ、と言ったそうです。その父母の言葉と、眠っていた赤ちゃんの妹のことを兄は覚えていると言いますが、私にはほとんど記憶がありません。兄は5歳、私は2歳半の時でした。それから2年後、日本は戦争に負けました。私たち留守家族は戦後のつらい日々を心を寄せ合いながら父母の帰りを待ちました。引き上げが始まり、私は5歳、兄は小学生になりましたが、父母たちは行方不明のまま帰ってきません。夜になると父や母のことを思い出し、早く帰ってきて、と布団の中でそっと泣いたこともありました。そんなある日、母からの手紙が届いたのです。粗末なノートの切れ端に、それは鉛筆で次のように書かれていました。竹信ちゃん、清ちゃん、母より、長い間お便りいたしませんでした。お元気でいらっしゃいますか？お母様はようやく日本へ帰ることができました。広い広い海を乗り越えて、今度こそは竹信ちゃん、きよちゃんをしっかり離しませんよ。もう7つも寝たら、お目にかかるでしょう。その日を楽しみに、一生懸命元気を出して参ります。昭和21年9月21日。待ちに待った便りでした。私はその夜、この手紙を抱きしめて眠りました。もう7つも寝たら母に会える。でも、1週間がたち、2週間たっても、なかなか帰ってきません。その間の待ち遠しいことといったら、この手紙、何度読み返したことでしょう。小雨が降る晩秋、私は兄と蛇の目傘を差してお使いに行っていると、じっと私たちを見つめていた女の人が、竹信ちゃんとキヨちゃんですね、と。傘もささず、もんぺ姿でリュックを背負い、首からズタ袋を下げています。突然兄が、お母ちゃまが帰ってきなさった、と叫びながら、蛇の目傘を放り出し、我が家へ。いつの間にか私は、母の手にしっかり包まれていました。温かいその手は、もう離しませんよと言っていました。ふと首から下げられたズタ袋が気になり、そっと覗くと、なんと裸の赤ちゃんが、まん丸い目をきょとんと開けて私を見つめたのです。その坊やの可愛らしいことといったら、 その日から私はお姉ちゃまになりました。一日先週の思いで待っていた家族は、その夜徹夜で語り明かしていました。途中祖母から、もう遅いからあなたたちはおやすみなさいと言われ、しぶしぶ寝前へ行っていると、兄が私にそっと、本当のお母ちゃまじゃないごたる、妹が弟になっとる、と。ドキッとするものがありましたが、幼心になぜかこれは言ってはいけないことのような気がして、心の中にしまい込みました。時折、兄の言葉がふっと心によぎることもありましたが、その度手紙を取り出しては読み返し、やっぱり本当のお母ちゃまだ、と心を納得させていました。いつどうして知ったのか。聖母は私たちを日本に帰した後、間もなく亡くなり、赤ちゃんだった妹は、父の知人に養女としてもらわれたとのこと。しかし、その後の消息はわかりません。再婚した父は、戦争後に勃発した通貨事件で、管理だった責任を問われ、銃殺されたそうです。拘束されていく日、身ごもっていた義母に、日本に無事帰ったら、子供たちを頼んだぞ。それが遺言となったのでした。敗戦国民の辛酸をなめながら、引き上げの途中で弟を出産した義母は、自分の里へは帰らず、私たちのもとに帰ってきてくれました。父との約束を守るために。でも父は、戦争という時代の流れに翻弄され、約束を果たすことができませんでした。その無念さを思うと、体の奥底から怒りと悲しみが湧いてきます。祖父母も、叔母も、義母も、最後まで何も語らず、今は皆奇跡に入っています。私ももうすぐ古希を迎えます。手元にある母からの手紙の文字は薄くなり消えかかっていますが、今も大切にしています。お互いどこかで義理と知っていながらも、最後まで本当の母として、本当の子供として通してきたことを、心の中で大切にしながら、父との約束を守り通した義母への感謝の気持ちでいっぱいです。